か？
宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして今日この時間のメインパーソナリティ、北浜龍一郎さんです。
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日はですね、特別に、株が上がるぞ水曜日、ね、まずご唱和をしていただきたいんですが、はい、どうぞ。
株が上がるぞ水曜日
もうお一方も。
あ、私もですか、はい、まあ株が上がるぞ水曜日という形で
今の声はご存知、月末の男、投資カレンダーの大岩川源太さんなんですけども
。もう月末なの？
いや、まだまだ
違うでしょ。
今日は特別にこう上がってますんでね事前に、来ていただこうということになってますね、
は
い、
そう、なんか今まで下がってたからちょっと来て言うてはりました
ということで、今日まだ前引けの段階ではあるんですけれども、日経平均15,057円47銭、15,057円47銭、253円19銭高となっております。昨日が 14,804円、306円安だったんですけど、今日は 15,000 台をとりあえず今のところ回復したと。
先週も水曜日確か上がりましたよね。
上がりましたね。
今週も上がるということでですね、本当にジンクスは今のところ消えませんですね、はい、生きてますよ。
生きてますね。
そうですね。
その前の週は落ちてますけどね。
その前の話はしてないじゃない今
その前の週も落ちて
ます。今2週連続っていうのは大きいですよ、はい、
ねえ、2週連続確かにね、ここの局面では大きいと。それで今日は253円19銭高、値上がり銘柄数プラスですかね、値上がり銘柄数1690 92%、値下がりが 874.7%、規模別の株価指数見ていきますと、大型株がプラス 19.10 ポイント、中型がプラス 29.19、 小型がプラス 43.41、そして、JPX の400、日経400、199.26ポイントプラス、トピックスが 22.15、 こちらもプラスとなっております。プラスドロイ。
米国市場がね、結構強い動きになりましたからね、それでこう買い安心感が出てはきてますよね、
米国市場強いと言っていいんですか。
いや、強いんじゃないですか、納得でいやいや、戻りましたからね。
戻ってますよね。
そうですよね、はい、
でもそのニューヨーク市場を日本を移した展開なんですけども、ニューヨークの方々も結構いいですよね。単純というか、なんというか、アップルが上げたとやどーんと上げてね、
いや
世界経済がこんなの
グラーッ、そういうふうに。でも明るい材料があるからね、やっぱり明るい材料に、反応するのが株式市場ですからね、もちろん暗いというかマイナス反応にね、これまでそれがついてたわけですけど、ただ、ちょっと特徴的というか、おやと思ったのはですね、東京市場昨日ですね、中国の経済成長率がですよ、7、9月期が 7.3% だということでね、少しダウンしたということでね、結構昨日売り込まれてしまったわけですよね、ですけど米国市場がね、特にそれをね、問題しなかったということはやっぱ大きいと思いますね、東京市場はね、やはりね、必要以上というか実態以上にね、売られてしまってるということが言えると思いますね、
企業の輸出構造なんていうのもね、日本とアメリカと違ってね、
はい、
確かにアップルなんて全世界的にやってるわけですからね。
そうですね。
で今後、アップルに関しては中国が解放されるということでね、
はいはい、
プラスにこそなれ、
で
も日本の場合結構、首根っこを収められてるっていうか、依存度は高いですよね。
もちろん高いですよ、
そういうこともあるのかと思うんですけれども、でもこの昨日が306円安、その前が木曜日、月曜日ですね、578円。
これね、ボラティリティ、株価変動が、ね、大きすぎますよね、だから普通は、ね、ちょっと対応できないですよね、よほどの人でない限りね、ですからそういう意味では、ね、非常にやりにくい状態ではありますからね、それに気をつけなきゃいけませんですよね、気をつけようもないっていう言えるけどね
気をつけるっていうことになると、 しばらくこう静観してね、ええ、市場に出ない方がいいんじゃないか、
落ち着くのを待つということですよね、はい、落ち着きつつあるわけですから、ええ、こう値動きがねやはり少しずつねこう縮まってきますから、うん、それが落ち着くってことですよね。
だからその時にね、例えば今日なんか253円上げちゃってるわけですよね、
はいはいはい、
こんなにせっかく安いところで拾えたのにどんどんこのまま上がってっちゃうのかよ、早くしなきゃなんてみんな思うのは人情だと思うんですよ。
ああそうですね、でもそれはそう焦る必要ないですよね、うん、やっぱりこうボラティリティが大きい時はちょっと眺めてた方がいいっていうことになりますよね、はい、
安心しました。
そうですね、はい、
ということで今日どうもありがとうございました。ケントさんどうですか、このボラティリティの大きさ。
いやいや、もう一緒だと思うんですね。荒れてる時に上手に買っても上に上がった時にすぐ売っちゃうもんですから、うん、あの危険な割に利食いの幅って小さいんですよ、うん、今先生おっしゃったように落ち着いて上昇波動に向かってから買ったものを握る方が幅取れるんですよ、うん、みんなあの安値当てよう当てようってしすぎじゃないかなと思うんですよね、はい、うん、落ち着くまで私は待つという、うん、そういう感じです。
だその前提でお二方のね、はい、上昇波動を前提としてるわけですよね。
違うんですか。
いや、それがどうなのかってことをお伺いしたいと思って、これからですね、ええ、まあ今1万5000円を固めたとしてですね、ええ、まあ固めたとまだ分かんないですけどね、はい、あの上下とかありますので、今後こう右肩上がりに行くんですか、去年の年末のようにガーッと
行くんですかって、行くに決まってるじゃないですか。
すいません。決まってんですか。
なんか変な質問で答えようがないですよね。
どこが変でしょうか。あそうか、はい、決まったこと質問するな。
で新聞見てたらね、東進の利益確定の売りだとか、どこどこの利益確定の売り、だから利益確定売りで下がってるんですか、今度お金できてるんですか、上がるでしょ。だからいつ上がるかというのと、その条件を待ちゃいいんですから、1ヶ月待つか、まあ、2ヶ月待つか分かんないけれども、落ち着くまで待とうという、
そういう売りがですね、
一時的なクラッシュですよ、これね、そうですよ、あのそれはね、基本的にはですね、今の相場は、うん、まあ今日の動きでもそうですけども、円ドルにね、影響されてるわけですから、うん、だから。ドルがですね、はい、まあ、買い直されるかどうかなわけですよね、うん、そうすると基本的な見方としてはですね、ドルは少しずつやっぱりね上がっていくというふうな見方の方が私は正しいと思うんですよね、うん、今は違いますよ、はい、今はまた揺り戻しがあってですね、このその今月といいますかね、うん、は揺り戻しによってですね、ドルが、まあ、あの下がってしまったわけですけども、はい、ですからその影響をね、もろに被ってるわけですけど、うん、この1日2日の動きを見ましてもですよ、これドルがね、あの買われると、反発しね、うん、売られると下がるという形なんですからね、はい、実際のところ、はい、大きなこの変動もね、うん、ですから、まあ、今日だったですよ、今日だって、朝方はですよ、うん、107円の前半だったと思うんですよ、
それが90銭ぐらいですね、6円
もね、そうですね、そうすると90銭になるとね、うん、やはり少し軟調になってくる、伸びがね、止まってしまうんですよね、うんうん、ですからこれがまた7円台の、例えばですね、20銭とか30銭になるとね、はい、またこう上げ幅を大きくするということはあり得るんですよね、うん、だからここのところがね、をちゃんと見てればですね、うん、今の相場はそういう意味では、ね、分かりやすいんですよね、うん、分かりやすいけど対応しやすいかというとそういうことじゃないですよ、
はいはい、でもこれまでの下げの全世界のですね、こう下げの過程を見てると一時的にはね、はい、あれだけ欧州も下げ日本も下げね、
はいはいはい、
皆さん下げてますんで、はいはい、こうドルに戻ったっていうのもあるんですけど、またその欧州あたりがですね、
はいはい、
欧州の景気とかそういうのまだ分かんないんですけど、
はいはい、
ドイツを中心としてね、はいはいはい、思ってくればまた海外にドルが出てきますよね、そうドル安とりあえず投資という要因では、それどうなんでしょうか。
いや、それはあれですよね、ドルの動きっていうのはね、はい、ちょっと本当に目先が読みづらいところがありますよ、うん、確かにね、はい、欧州に戻ったりということはあるでしょうけども、うん、やはり米国景気がね、はい、好調ではあるんですよね、うん、ですからそれがね、ちゃんとしたものである限りね、うん、そこがその大きく揺らぐということがなければですよ、はい、途中途中でやっぱり、ね、揺らぎはあるんですよね、うん、どうしたってですね、うん、ちょっとその日々毎日のようにですね、はい、いろいろ指標が住宅指標でありね、うん、雇用関係の指標でありね、うん、消費関係の指標でありね、出てくるわけですよ、はい、そしてそれを見てですね、市場はですね、こうね、ちょっとでも期待外れだったら売り材料したりしますから、うん、それにね、翻弄されるというところはあるんですけども、うん、やはり大きな流れっていうのをやっぱり抑える必要があると思うんですよね、はい、そうしますとやはり米国経済っていうのはですね、割とこうがっちりしたところがあってですね、うん、簡単にはですね、崩れたりはしないような状況にはなってると思うんですよね、うん、むしろそれよりはですね、雇用を見てもですね、少しずつまあ改善しつつあるということになりますのでね、うん、ドルはまあ そういうことですね。どんどんどんどんね、はい、上がるってことはないわけですけど、少しずつ上がると見る方がね、私はね、適切かなと思うんですよね。
そういうところにね、はい、アメリカが決して公表する数字を、加工してるなんてことありえないしね、あれですけれども、中間選挙に向けてね、はいはい、当然上げてくるのに決まってんでね、もう来月ですよ、それを過ぎたらどうなのかってカウントしないでいいですかね。
いや、中間選挙は特にそれほどの影響はない。いやいや、それはそう言ってしまったらさ、福井さんさ、はい、もう何もかも信じられなくなるんですよ。例えば中国の使用についてね、多くの人はですね、あんなにインチキだとか、自分が都合、差があるとさ、ね、はい、自分の都合に合わせてね、インチキと言ってみたりね、まあ、それでもいいんじゃないかとかね、いろいろなんですけども、その日本のその、なんて言いますかね、データについてもね、はい、まあ、いろいろね、皆さんですね、なんでしょうかね、批判的に見る方はですよ、日経新聞、嘘だらけだとかね、言う人が非常に多いんですよ、それは理解できますけれども、はい、それやってたらね、株はちょっとやりようがないんですね、ですからそうじゃなくて、大きな流れっていうのをですね、はい、ちゃんと踏まえてやるというのがね、私はね、やっぱりね、成果に結びつくと思いますよね、でしかも慌てないで済むんですよね、はい、そうしませんと、もう日々ね、その新聞だってですよ、プラスに見られる情報とですよ、はい、マイナス見られる情報、例えば GPIF についてもですね、日々ですよ、昨日なんかもそうなんですけども、ね、大臣のですよ、コメントによって、どうもね、GPIF の改革に、なんて言いますかね、積極的にならそうだとかいうことで売ったりね、するわけですよ。ですから、そういうことをやってたらですね、とてもじゃないですけど、もうね、神経質すぎてですね、成果が上げられないと思うんですよね。ですから、そこはね、やっぱり GPIF の改革っていうのは、やっぱり、ね、我々がね、100% 期待するほどじゃないかもしれませんけれども、ある方向へのね、改革は進む。ということが考えられますから、それはやはりその辺のところはやっぱり信じてやらないとね、何もかもね、こう否定してしまうとね、やりようがなくてないよね。
でも北山さん、それはね、はい、ひょっとしたら、要するに多くの人がそれを信じてるかどうかをチェックするのが必要だと思うんですよ、
そうですね。
でこっちが信じてるか信じてないかね、はい、多くの人が信じてるか信じてないか、
それは大事、
それを探ることですよ、
ね、はいはいはい、多くの人がね、
自分を信じようか信じまいかね、
そうそう、
多くの人間は、ね、隣の投資家も GPIF 期待してるよ、お隣のおっさんもそうだ、あっちのお姉ちゃんもあっちのおばちゃんもって言ったら、それはこれ買っといた方が得だなって。
いやいや、そうじゃなくてね、そうじゃなくて、GPIF をね、はい、がどういうふうになるかっていうのはね、多くの投資家はね、中身それほどね、あまり関心がないままにいってると思うんですよ、
ね、
で基本的には何がね、GPIF を重要視するかというと、機関投資家が重要視するんですよ、結局ね、ですから、彼らの、ね、考え方っていうのはある程度読めるわけですよね、はい、それをやはり尊重してというか、よく見てね、まあ、推測も含めてですけど、はい、やっていくというのが、ね、正解になって、隣のおじさんと隣のおばさんともね、そういうことを言ってると、100人いたら100人考えが違ってきてね、どうしたらいいか分からなくなっちゃうんですよね、ですから、それはちょっとやめたほうがいいんですよ、いろいろみんな、例えばネットの世界だったら、もう本当にね、何百人もいて、それぞれこう、お好きな方はみんなことを言ってらっしゃるんですよ、それをいちいち拾い上げてたらですね、とてもじゃないですけどね、どれが正しいのか分からなくなっちゃうんですよね。
ということになると、はい、まあ、海外のね、ヘッジファンドなんて、それこそやっぱり個人と同じように何考えてるか分からないですから、日本の機関投資家のこう、はい、やりそうだなってことを想定
してそういうことですね、そういうことですね、うんうんうん、はい、それは機関投資、ヘッジファンドもそうだと思うんですけど、そういうふうなんだ、どんとしたこう根幹をちゃんと見ないとね、それこそさ、なんか、なんていうんですかね、まあ、雑音って言ったら怒られちゃいますけど、はい、そういうところにばっかりこう目がいっちゃいますとね、耳もいっちゃいますとね、とにかくどうしていいか分からなくなっちゃいますから、
最近ネットなんかでもいろいろ書き込みとかいろいろありますんでね、
ありますよね、
もう100人100用ですよね、
いや100人100用でしょ、あの人がこう言ったら、それに一応ちさ、そうかなと思ったり、今度 B さんがまた違うこと言ったらって、そうなるでしょ、そうすると自分がどこにあるか分からなくなっちゃいますからね。そこのところを気をつけなきゃいけないような状況です今はね、はい、
どうですか健太さん、
おっしゃる通りだと思い
ますね。そうですよね。
いやいや、今日私楽してます。
これから出回りますよ。これから出回りますよ。逃げないでくださいね。
いや、本当にまさにおっしゃる通りで、まさにおっしゃる、馬鹿にしてるわけじゃないですよ。そうだと思うんですよね。確かにそうですよね。
そうです。
だから自分の核となるものをちゃんと持っててね。なんかその核となるものを持ってると同時に、やっぱり日本の国
会。僕は今、いい話の時思い出した。僕は今ね、七人の侍銘柄をね、ちゃんと選べって言って
る。七人
なんでしてるの、自分の親衛隊となるね、はい、やっぱり銘柄をちゃんと選ぶ ところだと思うんですよね。
あれ僕は好きなセリフがありましたね。最後に勝つのは百勝だって。百勝って言葉いいかどうかは知らないですよ。ありましたよね。
ああ、そう
だ。あれですよね。
じゃあ、それは8人目。
最後に勝つのは誰か。
それは8人目の侍だね、それ。
最後に勝つ。
その8人目がすごい多いですけど。
いや、そうかもしれない。以上ですよ。はい、今のような状況は特にそうなんですけど、はい、自分の資金をですね、自分も含めてですけど、はい、資金をね、守らなきゃいけないんですよ。
そうですね。
ね。そのためには、なんで守ってもらうかというと、うんうん、真の侍銘柄に守ってもらうことが大事なんですよね。はい、ですから、今はね、いろいろそのね、雑音はあるでしょうけど、うん、僕はね、何はともあれ、真理の侍銘柄をね、選んだ方がいいと思うんですよ。うん、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいろいろ言ってないでね。はい、そうやって自分の親衛隊を作ると、うん、いうことですよね。その提案はしたいですね。
三重師よりも、はい、三より師のが多くてこう、危なくないですよね。
いや、わかりやすい。黒沢映画がいいじゃないですか。
四重七師になるんです
よ。四重七師はよくないですね。
四重七師は多すぎる、ね。
多すぎます。
まあ、
だから、親衛隊。
七人の侍ね。
親衛隊で守らなきゃね、うん、安心できませんでしょ。ね、枕を高くして寝るためにはね、親衛隊が必要。
ねえ、ええ、これだけボラティリティが高いといつ寝首からのか分かんないです
からね。そう七人の侍に守ってもらえるじゃないですか、ね、ええ、それぞれ、
はい、
はい、
ということで源田さん、はい、どう思いますか今の。
おっしゃる通りです。
次のコーナーに行きます。次のコーナーはですね、北川さんに毎週毎週一年ずつ上げていただいて、そのチェックをするコーナー。
あ、そうか、
はい、行きます。
それ飛ばしていきましょうか。飛ばして、
これが皆さんお聞きになりたいんですから。じゃあ先週のに行きます。先週の銘柄はですね、はい、10月の15日アステラス製薬4503、
4503ね、
はい、
はいはい、
4503です。
慌ててくれよ。
15日ですから
4503、
はい、はい、16日の寄り付きがですね、はい、1493円、くらい上がってんじゃないですか。
16日
です。
16日はだって1493円でしょ。
そうですよ。
ほら
ほらって何ですか。
ほら上がってるじゃないですか。
上がってますね。いや先週もね、はい、その前の週もちょっと悪かったじゃないですかこれ。
あ、そうだっけ。そうだっけ。悪かった話は全然忘れちゃうからね。
どうも。
私はね
悪かったなみたいな。
それで、先週の16日この番組の次の寄り付きの日です。あ、寄り付きですね、うん、次の日の1493円、はい、それが、昨日なども1569円まであります。からね、今日が1580円ですからね。
ほら。
で、1576円全引け、31円とかですよ。
そうですよ。やっぱりね、いい形になってますよね。私。ね、これ、ね、市場環境は言っときますけど、はい、最悪よ。
そう。ね。
ね、めちゃくちゃなんですよ、早い話が。
そう。
ね。
私、福井さん先週ね、明日照らすんじゃなくて、今日照らしてほしいなんですよ。やっぱり明日照らすの必要ですね。
明日照らすが必要ですよ。明日ね。
いいですね。
そうですよ。ほら、ね、親衛隊になるじゃないですか。
はい。
新衛隊が必要なんですよ、やっぱりね、はいは
い、強いですね、こうやって見てみるとチャートなんか見ると、
七人の侍入りますよね、これね、
はい、でその前
の その前はもうやめようか。なんか咳込んでるね。
いやいや、
はい、
いやちょっと待ってくださいね、
はい、
日経ブルとかですね19やってきたんですが、まあ、その辺はですね、はい、皆さん、まあ、日経ブル見てます。2倍ですよ。
はい、やりましたんですよね。はいはい
はい、はい、1579、
はい、
1579、これがですね、
はい、
10月の1日ですから2日がですね11650円。
これ10、その前って 10月の1日のやつやるの。その前の週があるじゃないですか。
その前重機がちょっとごめん、重機あります。
TDK はやったよ。
TDK はやってないですよ。
え
やってございません。他の方です。
あ、重機ありましたね。6440
です。6440、
はい、
先週が先週の先週じゃ先々週の8日ですね、
はいはい、8
日の8日だから9日の終わり
379円ですね。
354円で終わった。始まりが379円ですね、
8日ね、
はい、
はいはい、
それからもう下がってますよね。下がってね、
でそこを打って、
はい、
少しずつ
でまた上がってきて
340円まで思いましたかね今。
はい、340円までですね。
そうですね。なんとか
ま
あ戻って
るところ、ね、差がありますけれども、
ね、そうですね、
はい、
戻りきらないですけどね、
はいはい、でその前に、日経のブルの2倍をやったわけですね。
なんかあってな気がするけどね。一周飛ばない？
いや飛んでないです。
あ、そうなんですか。
戻りますと、アステラス、重機、日経ブルでしょ、
はい、
それから9月のに入って9月の24日は日東電工ですから。
あ、そうだっけ、
はい、
はいはい、
日経ブル行きますか。
はい、行きましょうね、はい、
1579です。
1579、
はいはい、これはですね、はい、ですから1日ですから2日の寄り付きが11650、
はい、
11650、
はい、
11650、今日がですね今日が全引きの段階で13800、でもプラス360ですからね。
ちょっとね、
はい、
もう本当に全体に巻き込まれてますね。日経平均の倍速で下がりますからね、はい、まあ、その下がったところに引っかかったということですけど、
ね、1300-1200円弱ぐらいですね。
これはこの前言ったと思うんですけど、
はい、
2段構え3段構え変えましょうって言ってますよね、うんうんうん、最初のところ ね、
ね、
だから2段構えのところがやっぱり1500円ぐらいのところでね、はい、で3段構えのところがこの前のところの1万円割れというところですよね、
うん、
ですからそこから今戻ってるところですよね、
はい、
日経平均戻りますとこれハイスピードで戻りますからね。そうですね、はい、ちょっとしばらくね、はい、我慢というところですね、
はい
はい、
まあ、そんなところで源太さん、
はいはい、
でもやっとですね、ずっとこの先週先々週とこれ上げてる銘柄はですね、この大幅な調整に巻き込まれて下げててね、あ、北山さんもやっぱり人間なんだと思いましたね。僕はずっと当ててきてんじゃないですか。
あのね、福井さんね、ね、
はい、
全部の銘柄下がるときに、
はい、
私だけが上がるわけないよ。
あれ、そういうケースもあったんですけどね
今回はね、正直言ってね、全部下がるからね。
いや、だから
全面下げですから。
やっぱり北山さんも人間だ、親しみやすさが湧いたような次第でございますけれども
これ正直言いましてね、はい、あまりにも全体下げすぎですね、
うんうん、
普通はね、例えばハイテク株が下がるんだったらね、
はい、
内需が上がるという形になるんですけど、うん、今回はほとんどそういう形ないですもんね。
そうですよね、
全面安ですね。
全面安ですよね。
そうですね、
まあ、確かに落ち込みが非常に大きいんでね、ニューヨークなんかも同じですけども、ね、
そうですね、
まあ、あるいはドイツなんかもね、
すごいですよね。あ、そうですね。でも特に東京は厳しいですよ。
厳しいですね。
そうですね、年初来の下落率は、ロシア、ギリシャ、
はい、
ね、東京だからね、
うんうん、
ひどすぎるよね、
大きいのね、そのロシア、ギリシャ、東京、まあ、ギリシャは別にしてもその辺というのは去年からずっと上がらないところに入ってたりなんかいろいろしてますね。
その仲間に東京が入ってるんだよね、信じられないね、
上がらない方でオリンピックがあったら絶対に銅メダルは確定ですよね上がる方で金メダル欲し
い、もらいたくない銅メダルだね、はい、まあそんな形になってますけど ね、
はい、それでまた後でですね、今日の銘柄聞くとして、
はいはい、
あれだけ今日の銘柄期待できると思うんですよ。潮目が変わった感じがするんですよ。
はい、ご期待ください。
それでその前になんか源太さんお話があるってんで、
いや
うちうちのなんか、
いやいや、
はい、
大阪で11月の8日に徳間書店さんがですね、投資カレンダー2015 の、
はい、
発売記念の講演会をしようということで、いや、なんかね、よそ向かないでください。いや、その日、8月の、あ、すみません、11月の8日、12時くらいから始める。
12時くらい。大阪。で、これ申し込みとかするのはどうするんですか？
ネットの方で投資カレンダーネットというところがあるんですよ。はい、はい。そこにもう、募集要項書いてあります。
はい。
そちらの方が、申し込んでいただけたらと思います。
で、まあ、2015年、来年ですね。
そうですね。
うん、それどういうお話を源太さんがされるんですか。
いやいや、ね、
そうすると行かないでここで聞いちゃうと、
何言ってんですかでもね、11月ってものすごい面白いんですよ、荒れるとは思うんですけども、休みが多いんで立ち会い日数少ないんで勝負の日がはっきりすると思うんですね、で11月と12月の勝負どころっちゅうのをちょっと話しようかなと。それと投資カレンダーの使い方、わからない人が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
だったら投資カレンダー実践時期の DVD 来週発売になりますけど買っていただければ。
ああ、そういうダブルできますか。いや、でも本当そういうところ、はい、使い方、グラフの見方とかそういういろいろ話しようかなと思ってます、
うんうん、特にやっぱり今もおっしゃったように11月っていうのはちょっとね、難しいですよね、う
ん、難しいけど面白いですね。
でなおかつ個別株にどう臨むかなんていうのは結構ね、
はい、
で、という源太さんはですね、例えば10月を例に挙げますと、10月これまでの、ポイントの日全部こう非常に大きな動きがありましたもん ね、
2日8日14でしょ、もう全部下がって、
ね、
ね、で月曜日決めたら500円高い、
ね、
で喜んでここに来てたら300円安かったという、
ね、でもポイントの日をこう的確にね、こう注意して見てて、それでそれこそその周りの機関投資家動向とか、
はい、
北浜さんの話を聞いたりとかして結構ねいけるかもしれませんね、投資。
いや、先生、先ほどダブルの話されたじゃないですか、うん、はい、実はこれね、10月2日にね、品薄株は、そこを打った銘柄、ものすごいんですよ。
あ、
だから、うん、覆ってるんですよ。で、覆ってるというか、それ以上になんか指数系に売り物が出ただけで、うんうん、タイミングがあれってバッチリのはずなんですよね。
そう、
小型株ほとんど2日にそこを売ってるんですよ。
もっと言って、もっと言って、
いやそういう言い方をね、この時北川さんされてたんですよ、うん、ただその後に確かにこう一気にやるんじゃなくてね、こう情景を見てからっていう感じ
で、逆に言うとそこまでは絶対戻るということなんですよ、僕らに言わせると、うん、あとは強引に売ったんだから自然な売りのところまでは戻るという、はい、うん、そういう気がしますけどね、うん、
ね、ちょっといいですか、
どうぞ。
昨年をちょっと思い出すんですけど、はい、やはりね、源太さんとね、都内でね、セミナーやったんですよ、はい、やっぱり投資カレンダーのね、うん、その後ね、株がやっぱり結構上がりましたからね、うん、今年もね、大阪のそのセミナーが終わったあたりからね、うん、結構いい動きに私はなるんじゃないかと思うんですけどね。
あの時の講演会すごい楽で、私じっと今と同じように黙ってました
いやいやいや、とんでもないですよ、私なんか全然喋るね、
条件としてはですね、北山さんと源太さんが2人でやるってことですよね。大阪の人に言ってきますよ。
やるよ。今年はね、源太さんが。
だから大阪ですから、
ね、はい。大阪です。
あ、大阪か。
はいはい。
だ東京だったら。
飛行機で行けっていうことは、飛行機
乗らない。飛行機ダメですね。
そうですね。
で、リニアができた時に行きますもんね。2025年。
名古屋止まりますよ。
あんな名古屋止まっちゃうのか。あと歩きで。元気だから、北原さん。まあ、それで、
はい、
ね、もう一遍、11月の8日。大阪ですね、
はい、
でお申し込みは、徳間書店の投資カレンダーのホームページ、
うん、はい、
ページ、
そうです、
徳間書店投資カレンダーで、
そうですね、それで検索すれば出てくると思います。
徳間書店源太とも出てきますか。
いや、あんまり出ないと思いますね。
徳間書店投資カレンダーということで、
はい、
11月の8日8日ですね、8日、はい、大阪の方で、源太さんが講演します。やっぱり細かいところを含めて11月12月株の話していただけるわけです
ね。そうですね、ここはもう逆に言うと失敗しちゃうときついところもあると思うんですよ、うん、だからまあ自分が思うのは自由なんですけども、周りの人がどういうふうに動くかという先ほどの話と一緒で、周りの人の動きをちょっとチェックしようかなと思います、う
ん、非常に面白いお話になると思いますね。11月の8日大阪で、お申し込みの方は徳間書店のホームページ、投資カレンダーと打っていただければ、そこでホームページの、お申し込みのフォームが出てるわけですよね、
はい、
はい、ぜひご参加いただければと思います。ということで次のコーナーに行く前に今日の銘柄、
お今日の銘柄、うん、ABC マートですね。
今カッて言いました。
いやいや、面白いなと思
って、いやいや、
これはね、いいんですよ、いいんですよというこういう断定的な言い方はダメですけどね。はい、
はい、
2670です。
はい、
はい、
ね、僕ね、今週の日曜日ですね、
はい、
まあ、電車にね、乗りましてですね、はい、30分ぐらいのところにね、はい、大型のね、ショッピングセンターがあるんですよ、はい、そこにユニクロとかね、はい、ABC マートなんかあるんですけど、はい、どちらもちょっと見てきたんですけども、はい、もうね、早くもね、正月というか、年末にかけてのね、はい、商戦が始まってる感じでね、はい、結構ね、集客力良かったですね、どちらも。もうユニクロがより良かったですけどね、ですから、ABC マートもね、もう冬物を見て、はい、ブーツだなんだかんだ揃ってですね、結構ね、女性の人とか見てましたですから、うん、これからやっぱ冬に向かうわけですからね、これ今の季節大体年間1回ぐらいこの銘柄を取り上げますけど、うん、まあ季節ものとしてもね、いいんじゃないかなと思うんですね。
この北山さんがものをよく見てる細かいところはなぜかというと、うん、ABC マートと夏のサンダルもあるだろうねと僕は思うんですよ。
ああ、そうです。
それが冬のブーツですからね、そこだけに焦点
です。ブーツは高いんです、サンダルは安い
ね。あ、そうですね。
ね。
安いですね。
そうそうそう、そう。ブーツはなんかやたら高いんだよ。
高いですよね。
女性たちはよくあれを、ね、しょっちゅうなんか履き替えてるね。足がそんなにでかくなったり小さくなったりするのかね。
いやいや、足の方が、やっぱり、
流行でしょ？
流行ですよね。
そうですよ。
うん、
だから見てるとさ、結構な値段してるんだよな。
しますよね。
うん。そう。
長靴履いてるって
ことですか？私なんか、神さんが見ちゃうんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてましたけどね。うん、
高いものはこう前をこうなんか
失礼
で視線をね、
そうそうそう、
そこに行かない
ですね。ね、ちょっとユニクロ見てきたらとか言ってね、
うん、そうそう、あのブーツ
ユニクロはほらな、うん、安いのが結構あるから、うん、いいですよね。
でね、あのブーツ隣のお姉ちゃんに似合うかもっていう時にはこう前に塞いだりなきゃ
しないよね。そうそうそう、いやいや、
ということで
普通は案外高いんですよ、とにかくスニーカーも高いね。
はい、はい、ということで冬になりました。今日なんか寒いですからね。
あ、そうだ、寒い、
うん、東京地方なんかこれからまた夕方に向けては13度ぐらいになっちゃうらしい
です。あ、スタジオ 中あったかいまでがちょっと、
うん、もう早速、ね、まあ、今日は長靴、ブーツじゃなくて長靴かもしれないですが、雨が降ってますからね、
はい、
ABC マートです。2670 ABC マート、
今日は下げてるね、
今日は下げてるね、
いいですね、
ええ、
はい、明日も下げる、
ね、今日は50円安ですね、全部の段階
で、はい、そうですね、
はい、5980円、はい、ということで次のコーナーにします。源太さんお待ちかね、卑弥呼のコーナーです。
ありが
とうございます。北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断にもですね、いろいろ相場の動向等々を聞いていこうということなんですけれども、先週の卑弥呼の決断のお告げの数字の方はですね45でしたね。
ちょっとこう卑弥呼はね、はい、恐ろしいとしか言いようがないね、
うん、
あまりにも的確すぎて、
的確ですよ
ね、このところの相場についてね、うん、予言というか言ってることがね、うん、もうズバリ以上だったね、うん、正直言いましてね。
だからね、あの投資の最初の前期、
はい、
北浜ポイント卑弥呼の決断
ポイントって、
ポイントって源太さんのポイント、
あ、源太ポイントって言わなきゃいけない、
あ北浜源太卑弥呼、
いやー本当ね、
本当にね、その通りでしたね、
うん、特にその卑弥呼はね、いや今お話のあれですけど、はい、その卑弥呼たまたま出て言いますけど、うん、これ71ポイントの、ね、70ポイント超えたところからのね指摘っていうのはね恐ろしいぐらいね、
そう、9月の末で10月の頭に71ポイントを超えてですね、はい、危ないっていうね、
売れっていうこと
ですね、
そうでしたね。
でそれからその次、まあ、10月に入って10月の15日には60、あ、ごめんなさい、10月の15、10月の8日ですね、63になり、で先週は45とね、
そうです、今日はね40ポイントですね、だからこの40ポイントの判断というのはまたね、うん、これはもう安全度が高いだろうと、
そう、
もう思うんですけどね。
なんて言ってますか、
卑弥呼さんがどう言ってるかです、
はい、
日本語で言ってますからね、はい、下降のペースは落ちてきました、うん、反転するか下降が続くかは直近の高値からの下落、下降期間によります、同下落期間が 2,3 ヶ月であれば反転の可能性あり、同、下降期間が1ヶ月以内であればお告げ、度40ポイント以下に下降、25日移動平均線の方向を調べ相場の基調が強いか弱いかも合わせてチェックすること、だから40ポイントはもうギリギリのところですから、
ね、
ちょっとね下がることもあり得るからということですよね。
先ほどそれこそ北山さんがおっしゃったようにね、ここはでもしばらくまでということですね、基本的にはね、
そうそう、25日移動平均線の方向を調べですからね、うんうんうん、ですから
先週ともまあ基本的に同じスタンスですね、
そうですね、
うん、
ですからあれですよね、日々これ見ていく必要ありますよ、今のところね、
ありますよね、
そうですね、
でこの卑弥呼の決断、
下降のペースが落ちてきたということはやっぱりある点こう割と明るい材料であります、ね、
でもまだ一応その安全度は高まってるかもしれないが、まだ出ちゃいけないよってことを言ってるわけですね、
そういうことですよね、はい、あの下げ始めてまだ1ヶ月ならないからっていうことですね、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そうですよ、おっという間ですからね、
そうです ね、はい、
この卑弥呼の決断、株価分析ソフトを発売そして開発している、証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島校長よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
この卑弥呼の決断今言ってくれて、まだちょっと出るのはでもポイントは下がったけど早いっていう感じなんですかね、どうなんですか。
そうですね、まあ突っ込み足を買うというスタンスではいいと思いますけれども、まあ相場はこれだけ下がると一気に急反発 V 字回復というのはなかなかありませんので、卑弥呼さんが言うように25日移動平均線の方向をしっかり調べてやってからでも遅くありませんよというところではないかと思います、うん、
ね、あのこの卑弥呼を利用する会員になっていただくと校長が電話でいろいろ相談に乗っていただけるんですよね、
はい、
卑弥呼のこれじゃちょっと分かんねえんだけどとかそういうのもね、
はい、
あの難しい、やっぱりお告げってのは難しいですからねいう言葉がね、それをちゃんとしてますね、
ノリトに近いですよね、
もうしっかりしたあれをしてる
卑弥呼の告げは分かりやすい
ですよね、
そうですね、うん、はいはい、
ね、より補足して、聞きたい方は電話に出て、ね、いただけるってことなん
ですね。そうですね、私はまだ25日移動平均線と5日移動平均線が接近するまで待って買っても大丈夫じゃないですかというふうに一応アドバイスはしております。
うんうん、まあしばらく見た方がね、これだけ振幅が大きいんでね、
最底値で買わなくたっていいからね、
うん、
買ってから上がればいいんだからね、安心してね、
うんうん、
はい、
うん、
そうですよ ね、
あのね、その通りなんです、
はい
その通りなんですよ
はいはい
はい、はい、それで、いつものように今日の銘柄なんですか、卑弥呼の。
そうですね、はい、今日の卑弥呼の告げ銘 あの谷の次合格銘柄、
はい、
いつも5月に遡ったんでは古すぎるというご指摘もあります
ので、ね、はい、
直近の10月17日谷のお告げ銘柄、
おお、すごいね、
あんまり直近を言うなとも言われるんですけど
会員の皆さんに言われるんですよね、はい、
10月17日谷のお告げ合格銘柄をご紹介してみたいと思います、はい、コード番号2413の M3、 10月17日に、合格、谷の付け合格ですよということでバーが立ちました、うん、翌日寄り付き値は1683円、うん、その後の高値が、まあ、これ昨日ですけれども、昨日の段階ですと一番高いところが1786円、まあ、その差103円ということになります、
うん、
1000株なら10万3000円ということですが、まあ、まだあの売るのはちょっと早いかなとは思うんですけども、反発したところですから多少上下はあるかもしれませんが、一応昨日の段階で最大のところですと10万3000円ほどの利益が見込めたと、8万ぐらいの利益は見込めたんではないかと。
今日も上がってますよ、今日も。
今日はいくらです
か。37円高ですからね。
ああ、はい、それで37円だと、1785円だ、
1807円の高値がありますから ね、 ああ、ね、高値はね、
高値
はね、
はいはいはい、でもこれ本当にその谷の告げに出て、まあ、まだ数字しか上がってないんですけども、あ、ゴンゴン上がってますよね。
そうですね、
うん、
まだ売るにはちょっと早いだろうとは思いますけれども、
はい、
これ北浜の望遠顕微鏡というので売れば、まあ、あの
利益をね、
利益をね取り逃すことはないですね、
うん、
はい、
本当に便利なソフトですよね、響くの決断。ソフトではなくてもう秘書でしょ。
秘書です、
ね、
はい、お金がかからない秘書
これ本当の秘書がいらっしゃるんですから怒りますよ。後
から、私のところの秘書はもう偉いですから、
ね、
はい、
もう顎で使われてますもんね。
いや、もうそんな感じって言っても怒られちゃうねこれを聞いてたら大変だから
ということで、私も卑弥呼の決断を使いたいって方はどうすればいいんですか。
そうですね、利用料は月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますのでですね、東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、うん、またあのホームページの方にですね、日経平均卑弥呼のお告げが9月の21日からどんな風に変遷していって今日に至っているかということについてもホームページ上で公表しておりますので、ぜひご覧いただければと思います、
ね、それでどういう結果をこれまで出したのが分かるわけですね。
そうですね、
でいろいろ今日は、ね、先の話もしましたけれども、その辺の最終判断はぜひご自身でね。でも過去に関して言えば、そのポイントの日、あるいは北浜さんの銘柄なんかもやっぱこれ事実として劣ることがすごいですもんね。
いや、卑弥呼の予言はね、うん、本当に私もねちょっとね、もう見上げますね、正直言いまして ね、
ね、
はい、
でそれが期待のために実は今日源太さん学校に来てるんですよM3 か、うん、で源太さんの方の講演会は11月の8日、
はい、
お申し込み大阪なんですけど、お申し込みの方は、徳間書店の投資カレンダーのホームページの方でそのフォームがありますので、そちらからお申し込みいただきたいと、11月の相場、細かいところも相当お話ししていただけるんですよね、
はい、
これでね、11月の相場ね、本当に、安定して良くなってくれるといいんですけどね。ね、
いや、なるに決まってるんじゃないかと言いたいですけど、そこまで言い切りませんけど、卑弥呼によると ね、もう今言ってね、慎重にっていう形ですよね、
はいはいはい、ということで北山さん、源太さん、そして校長、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。